ぜひスタジオジブリで働いてみたいというご意見もですね、いただいているんですね。スタジオジブリで欲しい人材とかっていうのはどういった人材なんでしょうか。
あのね、働いてみたいと思う人は来ない方がいいですよね。
なぜですか。
そういう人って役に立たないんですよ。
鈴木さんの中でその役に立つ、役に立たないの、この、
じゃあまあついでだから言っちゃいますね、
はい、
実を言うと宮崎駿がやった風の谷のナウシカ、
はい、
はにね、あの後にエヴァンゲリオンで有名になる庵野秀明って、
はい、
この男がねスタッフなんですよ、うん、じゃあ彼はどうやってやったかなんです。募集があってジブリへ来たと思います。
どうだったでしょう。
ない、違うんですよ、
ええ、
自分が書いた絵持ってきたんですよ。でいきなり宮崎駿に見せたんです、うん、で俺をね雇えって言ったんです。個人交渉ですよ、でこういうやつがやるんですよやっぱり、うん、なんて言うんだろう、自分で自信持ってるんですよ、もう最初から。
ああ
最初からプロなんですよ、
うんうん、
で俺を使えばね良くなるぞってやつなんです、
うん
うん、ああそうなんですよ。
ぶつかり合いなんですね、真剣な。 そのお互いの。
そう、だから働きたいっていうのはねその前の段階でしょ
う、うん、
でそういう人はね長続きしないんですよ、
うん、
っていうことを言いたかった。あの今のね、
はい、
あの来ることになったでしょ、
はい、
で宮崎が気に入ったんですよ、顔もあの風景も、うん、で一緒にやることになって、
はい、
やっぱりなかなかだったですよね、うん、そしたらねなんか荷物持ってきてるんですよね、
はい、
でこれ何って聞いたんですよ、はい、そしたら布団だったんですよね。
あ、もうそうですか。
わかります。
もう泊まるつもりで、
最初から泊まるつもりなんです。
すごいですね。
お前どこで寝んのって言ったらね、いや机の下でこれ引いて寝ますよって言って、
はあ、
そういうやつがやっぱりやるんですよね、
うん、雇ってもらえるかなぐらいじゃそのね、そういうことにはならないです
よね。ぜひここで働きたいとかね、
はい、
その感あの、うん、そのぐらいの決意は何の役にも立ちませんね、
うん、
あ
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。先週に引き続き今週も昨年11月29日に都ホテル岐阜長良川にて行われた曹洞宗岐阜県青年会創立50周年記念大会の講演座談会の模様をお送りします。半島を生きるをテーマに、幸せとはどこにあるのか、何者かにならなくてはいけないのか、幸せに向かう道半ばにあって現代に生きる人々が抱える苦しみにいかに向き合うのかを鈴木さんと語ります。聞き手は紀藤有玄さん、進行は小島玄雄さん、座談会の司会はスタジオジブリの取締役でもある依田健一さんです。今週はこんなお話から。
せっかくあのジブリ作品のお話が出ましたので、尾関大海さん、禅とは何ですかっていう質問に対して、映画君たちはどう生きるかのワンシーン、夏子っていう、女性が登場しますけども、夏子がですね、あの義理のお母さんじゃないや、義理じゃないか、義理か、義理じゃないですね、新しいお母さんがあの主人公の真人に向かって、であんたなんか大嫌いっていうシーンから、真人が母さんっていうまでのシーンが禅なんですということを書かれていて、それは何でなのかってちょっと聞かせていただきたいんですけど。
あの禅っていうのを、ものすごく簡単に言いますと、当たり前のことを当たり前にやるっていうところがあるんですね。そのでしかもそれはその見返りを求めないというか、自然に体が動いてしまう、そんなあの状況というか、それを24時間、ずっと やれるようになるっていうところが、禅というか、そこで我々はその仏様の真似を一生やり続ける、ずっと真似ができたらそれはもう仏さんだろう、そういうところから始まってるんですけれども、その真人があの夏子さんに あなたなんか大嫌い言われるシーンあるんですけれども、その時に あのその子に至るまでなんですけれど、あの真人さんっていうのはずっと夏子さんのことをそのあれはお母さんじゃないと、そのお父さんの好きな人だずっと言い続けてるんですね。ずっとずっとその直前にも言い続けてる。しかもそのシーンの 前にどうやら自分のお母さんらしい人と会ってるんですよね。なんかこの人多分お母さ ん、そのパンも食べてますしね、もうお母さんだと思う人に会ってしまってる。そんな時にその迎えに行った夏子さんにあなたなんか大嫌い言われたとしたら、普通いや僕はあなたのために来たんですよ言いたくなっちゃう、言い返したくなっちゃう。そうじゃなかったんですよね。やはり真人さんの中では実は、まあ、僕はもうあのカブラヤのシーンでもうだと思うんですけど、あのシーンの時にはもうすでに真人さんは夏子さんをお母さんだと思ってたんですよね。夏子さんがお母さんなってた。でそれがそのなんですかね、内から出てくるものが脳で考えるものに出てきてるんですよね。そうじゃなければあそこでお母さん出なかったなと思うんですよね。あれがあの映画の中で僕は一番善だなって、まあ、その前 の橋田さんといろいろ話してた時にあの時はあの僕善ってなんだろうって逆に分かんなくなっちゃったんですね。それで考え直してた時にやっぱここだなと思いました。
ありがとうございます。今のお話聞いてどうですか鈴木さん。
懐かしいね
鈴木さんの話とあの今日皆さんのお話伺ってて、まあ、大きな共通項があるとすると僕なんか聞いてと思ったのは今ここっていう言葉があって、これ実は前から鈴木さんがずっとおっしゃってる言葉です。今ここを大事に考えるっていうことをですね、あのこの禅に触れる前から僕なんかずっと聞いてるんですけども、あのくしくも、今回その禅の音を学ぶ中でも非常に重要なキーワードだなっていうのが分かってきて、あの皆さんからいただいた資料にもそのことが書かれてるんですけども、特にあの佐藤隆乗さん映画なぜ今ここを生きることが必要だと思うかという問いに対しての文章が一番長かったんですけどもその隆乗さんからも今ここを生きることが現代において必要だと思われる理由をちょっと改めて教えていただきたいんですけど。
私は今ここっていうのは人生の途中じゃないと思ってるんです。半途を生きるなので、半途って要するに道半ばを生きているってことだと思うんですけども、私の認識から言えば人生の最後を生きているはずなんです。未来っていうのは当然頭の中では作ることができる、で明日ってでも多分やってくるけれども実際には存在しないっていうものが未来で、絶えず人生の一番最後の時点を誰もが生きているはずなんです。そう思った時にあの私そうやないと一個不都合が出るっていうのが、まあ、我々総理なので葬式があるんですけれども、例えば若い方が亡くなった時大抵なんてかわいそうなんだろうっていう、まだ人生があったのに先があったのになんで途中で亡くなっちゃったんだろうっていうふうに言って、ああなんて不幸なんだっていうふうに大体言われる。何歳で亡くなろうとその人の人生はそこで完結しているはずなんです。なのでそれを外野がですね、よその人が途中で亡くなったっていうふうに見るのは、その人は本当は不幸でも何でもないちゃんと自分の人生を生き切ってるのに周りの人がその人を不幸にしてるに見えるんです。あなたは途中で亡くなっちゃったのかわいそう、途中で亡くなっちゃったかわいそうっていうと、本当はそこは不幸でも何でもないのにあたかもその言葉によってその人が不幸になってしまっているように感じてしまう。私はそれは非常にあの怖いと思ってまして、だからその長さじゃないわけですよね。その絶えず人生の最後を生きているんだっていう、まあ、その点であの今ここっていうのは最後を生きているという意味での今ここ、うん、なのであのそういった意味であの人間の頭の概念で変な価値観を作るのを取っ払って事実だけを見ればそれは生き切った何歳だろうと生き切ったっていうふうに見ることができるから、だからそういう意味での今ここを生きることが大事なんじゃないかということを、はい、アンケートにはちょっと書かさせていただきまして、
ありがとうございます。鈴木さん今のお話聞いてどうですか。
異論がありますね。
いいですね。
どのような。
いやあのね、始めがあって終わりがあるっていう考え方ありますよね。でもこれって実を言うと西洋ですよね。西洋ってね必ず始まりがあるんですよ。で終わりもちゃんとあるんですよ。だから一つの小説書くときにも作家たちはね必ず書く前に最後ラストシーン決めるんですよ。ところが日本は つれづれなるままにでしょ、いつの間にか始まるんですよね。でいつの間にか終わるんですよ。これが特徴であるっていうことをね言った方がいらっしゃって、これ加藤秀一っていう人なんですけどね、僕はその人の言ってることをすごい敬意を払って見てるんですよ。そうするとね、地域によって全部時間の捉え方って、これインド行くとまた違ったりとかいろいろあるんですけれどね、要するに時間の捉え方ってね、地域によって本当に違うんだなって、大きく言うと西洋と東洋はそれ、うん、なんてことでね、ずっとそのことについては僕は悩んできたっていうのかな。
あのまさにおっしゃる通りで、禅の世界でも始めもなければ終わりもなしっていう考えです。まさにそのままなんです。その人間が死ぬっていうのは今の医学の中で、例えば瞳孔が開いてるとか心停止とか、ある地点をもってこれを死というふうにするっていうふうに切ってるわけですよね。ただ別に禅は当然そこから先、切った後もその肉体が徐々に変化していって、まあ、腐っていくでも何でも、燃やしたら灰になるでもいいですけれども、変化していっているのであって何かが終わっているわけではない、なのであのただ生物的な死っていうものはそこで規定しているというだけですので、あの存在っていうものを見た時にはずっと続いている、いえばその変化しているっていうところなので、あの西洋の考え方では少なくともないですね。全
ないですよね、はい、いやだからまあ僕はその加藤秀一っていう人のその受け売りになるんですけれどね、やっぱりあの人はそこを徹底的にね勉強した人なんですよね。これで始まりとは何かとかね、終わりとは何かとか、それ読んでたらものすごく面白かったんですよね。これで始めがあって終わりがあるから実は論理は生まれたって、でも東洋は違うでしょって、いつ始まったか分かんない、終わるのもいつ終わったか分かんない、だから論理は生まれない、だから彼はこう言うんですよ。要するに理性的で体系的、これが西洋の特徴、東洋は少なくとも違う、いつも、ね、あの理性じゃなくて感情的であるって。これがね僕は読んだ中で言うと、じゃ自分の中で非常に納得がいったんですよね。
今の中で一点あのちょっと引っかかるなっていうところとすれば、西洋は理論的、理知的、東洋は感情的っていうところでいきますと、あの、まあ、感情というものが何を指しているかちょっとあれですけれども、東洋も割と私は理論的というか理知的というか、あるいは禅でもいいです、禅というものが意外に理知的だなというふうにあの思ったりするんですけれども、あの少なくとも感情的ではないなっていうふうに思うのは、感情をもうちょっと具体的に言うと、私はあの、まあ、自分の思い、抑えれない思いとかっていうもの、欲に近いかなって感じるんです。欲に近いかなっていう感情っていうものを、で、感情的って言った時にそれを例えば、欲的というかって見た時に、あの禅はあの人は要するに食べるために生きてるのか生きるために食べてるのかっていうところで、欲が上にあって自分というものが下にあると、それは食べるために生きている、自分の主体性というものが下にある。でも禅はそうではなくて、必ず生きるために食べるものがあるんだ、生きるために欲というものがあるんだという考え方を、しまして、なのでその欲をちゃんとコントロールする主体として自分がいるのかみたいなところで、禅はこっちの理知的な主体性、精神みたいのが主である自分のっていうふうにあの考えますので、わりかし私は、まあ、東洋っていうのが禅というものを含むのであれば、わりかし禅というのも理知的なものかなっていうのをいろんなものを読んでると意外に思います。
このなぜ今ここを生きるのが必要だと思われますかという質問にですね、一番短く答えた方がいらっしゃいましてですね、これが、紀藤兄さん、あ、お兄さんの方ですね、正元さんですけど、はい、紀藤さんから見たらこの今ここを生きることが必要だと思う理由はなぜですか？
あの私たちは今ここでしか生きられないからっていうのを答えたんです。あの未来のことはあの手を出せないというか変えられないし、もう過ぎてしまったことにも同じく手を出せないというかもう変えられない、あの何か自分が働きかけることができるとすれば、もうそれは今この時点のことしかないので、まあ、それは現代社会であろうと今までの過去の社会であろうと、この先の未来の社会であろうと、そこは 変わらないんだろうと。で、今ここを生きる必要がある、必要があるかどうかはもう関係ないというか、いやもともとそれしかできないので、もうそこに意識を持っていくしかないんだろうというのが、私のそのアンケートに書いた答えです。で、今日のこの座談会もですね、ここに登壇させていただくということが決まりましてから、まあ私も気が小さいもんですから大変に心配をいたしまして、どうなってしまうんだろうということで、あれこれこの場面を想像したりしながら頭の中でそれなりのシミュレーションをしたんですけれども、実際の場面というかそこでどうするかっていうのはもうまさに今ここでやるしかないというか、もちろん準備という意味では必要かと思うんですけれども、準備は準備でしてる時で今その時点のやってることですし、まあそれぞれもう今ここ今自分ができることというか、それをやるしかないというか、それしかできないのでそれだけやるしかないっていう意味で書かせていただきました。はい、
ありがとうございます。決して手抜きをしたわけではなかったということです。
もう真剣にそれはもう悩みに悩んで、はい、書かせていただきました。
ちょっとだけ個人的なお話させていただきます と、前に、まあ、仕事がうまくいかない時とかに、まあ、鈴木さんにすぐ見破られるんで、なんか暗い顔してんのどうしたのみたいな感じで、まあちょっとなかなか挫折してますみたいな話をしたら、鈴木さんがその人はなんで挫折すると思うのっていう話をされて、で目標とか持つからだよって言われたんですよね。そんな持つから挫折するんだから、目の前にあること一生懸命やってれば後で結果ついてくるからって言われて、これ僕もう人生がガラッと変わるぐらい強烈な一言だったんですよ。もう仕事の仕方が変わったんですけど、大げさに言うと。ですからなんか今ここっていうことの、今おっしゃっていただいたようなことは僕は実感としてはすごく分かりますけど、そんなことを言ったの覚えてますか、鈴木さん。
ちょっと覚えてます。ちょっとだっていや、まあ、僕はそんな自分が偉そうにね、なんか言うっていうあれじゃないんだけれど、まあ、人の生き方ってのは2つしかないと思ったんですよ。要するに目標を持ってそれに到達すべく努力をするって、これが一つですよね。でももう一個は、目の前のことをコツコツやってたら、ね、自分でも全く想像してない未来が切り開かれちゃった。そうするとこの2つがありますよね。でそんなことをね、いろんなところでポツポツと喋ってたら、偉そうに、そしたらユーミンっていう方が、松任谷由実、そしたらこの人はね、なんと僕に手紙くれたんですよ。あなたは私のことを勘違いしてませんかって。いや、いきなりなんですよ。あなたは多分私のことをね、目標を持ってそれをね、到達すべく努力してる、多分そう思ってるだろうと。でも違うのよ、あなたが言った後者の方、目の前のことコツコツやってたらこうなっちゃったのよって言ってね、それを分かってほしいって言って。
坂さん、坂英生さん、キャッチフレーズ地の巨人とついてますけど、実は仏教学のその講師とか若、まあ、学童の補助員なんかをされて、若い方との接点がもしかしたらこの中で一番多いかもしれないですけど、今の若い人にこう感じることってありますか？
そうですね、まあ、実際の今の私の生活の範囲で、なかなかその若者とくくって語れるようなことはあまりないといえばないんですけど、ただやっぱりかなりもうそのネットが普及した後の時代の子どもたちっていうこともありまして、でそこに適応して生きているっていう意味で、まあ、ある意味ではそれはいいことだとは思うんですけど、そこにきちんと適応しているっていうのは、ただまあ、そこからこぼれているものっていうのも、まあ、あるなっていうのは、まあ、なかなかちょっと具体的なエピソードで話すのは難しいですね。アメリカに総統賞を伝えた鈴木春龍老師という方がいらっしゃるんですが、ゼンマインドビギナーズマインドっていう言葉を残されておりまして、まあ、そういう本もあるんですけどね、その禅の心っていうのはその初心なんだっていうことをおっしゃってまして、で、まあ、その初心をずっと持ち続けるっていうことなんだっていうことをおっしゃってたんですね。なんかその話がパッと浮かびまして、私ですね、まあ、その基本的にアニメーションというものが好きでして、まあ、ジブリ作品だけではなくてアニメーションというなんか文化をすごくそのリスペクトしているところがあるんですけど、なんかその禅とアニメってなんかどういうつながりがあるのかなってちょっと考える時があるんですね。でその時になんかその アニメになんか禅が表現されるみたいなことっていうのはあんまりないかもしれないんですが、そのよく禅っていうのはその職人 の, あの、まあ、エピソードとして語られることが多いんですが、もしそのアニメーションにおいて禅というものがあられる場所があるとしたら、それはやっぱりそのアニメーションが作られているその最中なんじゃないかということを思いまして、始まりがあって終わりがあってそこに向かって作っていくわけでもないっていうところが、そのまあ宮崎さんの作り方にも共通するところだと思うんですけど、なんかそういうその制作の過程にこそ、あるいはその書いている瞬間にこそ、なんかそういう禅と近しい部分があるんじゃないかなと思うところがありまして、で鈴木さんはその筆であの書をやられて臨書をするっていうこともよくやられてると思うんですけど、なんかそのできた作品あるいはその書いている瞬間みたいなことをあのどう思っておられるかなっていうところを、まあちょっとお伺いしたいなというふうに思ってました。
まあ書をやるきっかけはね、やっぱり宮崎駿がね原因なんですよ。でどういうことかって言ったら、彼もそうだけど実は僕もお互い喋る時にね、やれ紙の裏にいたずら書きをしながらお互い喋るっていうのがあるんですよ。そしたらね、宮崎駿は当然そこで絵を描くんですよね。これで実を言うと僕もねある時期まで絵描いてました。ところがね彼の方がうまいんですよ、憎たらしいことね。それでね、彼に勝つにはどうしたらいいかってこれでね、あのまあ筆ペンだったんですけれど、あの書いた、ね、紙に筆で喋ってることを書いたりとか、まあ、ちょっとした絵も書くんですけれど、やり始めたらねこれ結構面白くて、でやってたらね5年ぐらい経つとねある程度書けるようになるんですよね。ほんでそれがね気が付いたら5年が10年になり、そして20年ぐらいになって初めてね世間のいろんな人に見せるみたいなことも始まったんですよね。だから積み重ねるってやっぱりすごいなっていう、まあ、まさにそれですよね。だから未だにね、まあ、僕はあの、まあ、そんな自分で本当にどうなのかあのっていうのはあるんですけど、広島に筆の里工房、筆の里工房っていうのがあって、そこからね、まあ、僕の文字を見た人がね展覧会やらないかってお話をいただいて、最初はどうなんだろうってだって誰か先生についたわけでもないし自分流にやってきたわけだから。ところが熱心なお誘いを受けてね、でやってみたらその面白いことが起きたんですよね。でそれは何かっつったらね、あの実を言うとねそういう場所だったからいろんな書家の方もいらっしゃってて、それで皆さんね、まあそのまあ、何回も行ったんですけれど、そこにいたらね質問されたんですよ。鈴木さんの文字の特徴っていうのはね、まあ、さっきの臨書もさることながらいろんな書き方してるとそうすると書っていうのは普通先生がいてその人の通りに書かなきゃいけない、でもあなたは何なんだと、全部自由に書いてるって僕はねそんなあのちゃんとやるっていうのが大変だからそれを避けるためにいろんな字を書いてただけで、ところが気がついたらね10年20年やってたらそれが大きな特徴の一つになっちゃったんですよね。それで、まあ、広島だけじゃなくていろんなところへ持っていくと、ね、展示会でそうするとね、なんといろんな、ね、書家の方やっぱりいらっしゃって、で皆さんやっぱりおっしゃったのはね自由だって羨ましいって、だって我々はね先生の通りに書かなきゃダメなんだよ鈴木さんって言って、ね、女性もそうでしたね。だからあれもね本当不思議なんですけれど、何でしたか、詩集ってあの女性のね文字を書く方もいるんですけれど、僕あの人がねなんか対談を申し込まれてやったことあるんですけれど、自分でもねちょっと満足する字はね大概そうなんですけれど真っ白な紙に書いてないんですよね、裏紙なんですよねこれでねやっぱり裏紙の方が力が入らなくてね、なんか自分でも思わぬ字が書けるって言ったら、彼女が私もほとんどそうですって、飾ってある絵はね真っ白に書いたものありませんって言われて、あなんだそうだったんだと思ってね、それは自分でも覚えてるんですけどね。
なんか作品として書いてないからこそなんか作品になってるみたいな不思議なところですよね。なんかちょこっとだけ補足させてもらえるかなと思った点がありまして、この ハントを生きるっていう話にちょこっとつなげたいんですけど、歩くことに例えますと、道があってそこを歩いているっていうことの意味で途中だっていうことの話をしたいっていうわけではないんですよね。この話ってその歩いたところにそこが道になってるっていう、そういうなんかなので振り返ってみると、続けてみるとなんかその筆がうまくなっていたみたいなことが起こり得るなんじゃないのかなっていう、なんかそういうことをちょっと思いました。
曹洞宗岐阜県青年会創立50周年記念大会の講演座談会の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。